本当を持って礼拝を始めさせていただきます。
同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。アメン。ご起立ください。賛美の305番をもって主を褒めたたえます。
305章。
Thank you.
読文72番、
교독72호
孤独文72、母の手術。あなたの父母を敬え。
そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
父に聞き従え、生みの親である父。母が年老いても侮ってはならない。
我が子よ、父の諭しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな。
それらは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。
父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。
子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。
父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。
アーメン。使徒信条を告白します。
사도신경으로신앙고백드시겠습니다
使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 正英の140番です。
성령140장하나님앞에드리십니다。
Thank you.
礼拝のために河合ゆきえ姉妹お祈りをお願いします。
あなたの父母を敬い、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができ、主よ、あなたは敬うべき親を私たちに二人与えてくださったことを感謝いたします。天においては父なる神様を私たちは敬い、そして父なる神様の御姿の影である、親をこの地上において敬うことによって、主よ、私たちはあなたの命令を守ったことになり、この地上においてあなたが与えてくださる地上の生活も、天上においてあなたが与えてくださる天国での生活も、あなたが私たちを保証してくださっていることを感謝いたします。長く生きることをみんなが望んでいます。でも主よ、私たちの行いは長く生きることに徹していません。やることなすことは短く生きることをやりながら、でも欲張って祝福は受けたい、これが愚かな私たちの思い、心、感情です。主を許してください。天におられる父なる神様に喜ばれたイエス様のように、私たちも父の御心にかなったものとしてキリストにあって歩むことができますように、私たちの生き方をあなたが改めさせてくださり、キリストにあって御父が喜ぶ道、御心にかなった道に私たちを歩ませてください。これが道、これに進めと、その都度あなたの御声を与えてくださり、その御声に引き従い歩むことによって御父を敬う私たちでありますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。私たちに私たちの親を与えてくださり、その親を通して主よ、この地上に産声を上げるようにしてくださり、その親が私たちを主から受け取って、そして身動きできない私たちを、赤ちゃんである私たちを、あなたから授かった大切なものとして目いっぱい育ててくださったことを感謝いたします。親から私たちは天の父なる神様の姿を垣間見ることができます。親が私たちに我慢すること、それは御父が私たちに我慢することの、その我慢することの本当に姿、その姿です。主よ、今日母の日を迎えて、私たちを胎の中に宿し、大切に育み、そして神が良しとされた時に、この地上に私たちを産んでくださった母を、今までないがしろにしてきたその全ての時を主の前に悔い改め、そして私たちを産んでくださったその母に対して尊敬と愛を持って接していくことができますように、私たち一人一人をあなたが新たにしてください。私たちがどんなに立派に振る舞おうとしても、どうやって私たちが父や母が私たちにしてくださったことを超えることができますでしょうか。愛は上から低いところに流れてきます。私たちがどんなに頑張っても、私たちの愛、その愛を持って親を敬い愛すると言って、親 親へ愛を捧げるために登ることはできません。それは愛は上から低いところに流れるからです。天の父なる神様の愛が親に与えられ、そして親の愛が私たちに与えられています。その愛を受けて私たちも結婚し、子供を産み、私たちがいただいたその愛を根拠として、またさらに自分たちの子供を愛していくことができます。この愛の摂理、上から下へと下へと流れるこの愛を、私たち自身も本当にしっかりと学んで、私たちの愛を必要としている人々にこの愛をまだ形あるものとして流すことができますように、主よ助けてください。この時間祈ります。父の諭しに聞き従うことができますように、私たちを助けてください。母の教えをおろそかにしない私たちでありますように、主よ私たちを助けてください。父が私たち一人一人を楽しみとすることができますように、私たちを産んだ母が私たち一人一人を喜び踊ることができますように、主よ私たちが本当に主にあって整えられた子供として歩むことができますように、また天の御父、地上の親に仕えていくことができますように、主よ私たちを祝福してください。今日御言葉を宣言する働き人の上に主あなたが共にいてくださり、メッセージを通して私たちが悟すべきことを悟され、そしてなすべき技をなすことができますように助けてください。礼拝の最初の時間です。最後まで主なる神が私たちと共にいてくださり、そして今日この場所を通してあなたの御恵みを私たち一人一人にあふるんばかり与えてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
みをいただく御言葉は出エジプト記2章1節から10節までです。
오늘은혜받으실하나님의말씀은구약성경출애굽기2장1절부터10절까지말씀이되겠습니다구약성경출애굽기2장페이지수는51페이지가되겠습니다
출애굽기2장1절부터10절さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女のウバを呼んで参りましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、この母の日を感謝いたします。母は私たちを産みました。私たちは全て母から生まれてきました。今日その母を敬うこと、また母がどんな成り立ちであるのか、また母としてある生徒たちはどのようにこの困難な時代において導かれていくべきか、主よ今日この箇所からあなたが直接お語りくださいますように、この語るしもべの唇と思いと体を今整えてください。あなたの精霊で満たし、御霊で浸し込み、そしてこれを聞く一人一人の耳を、心を、体を、体調を今整えて、この命をすっかりといただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は母の日です。毎年 母の日はですね、聖書の中の母について見ているんですけども、今回は、モーセの母親、名前は、ヨケベデというんですけども、彼女について見ていきたいと思います。この出エジプト記の2章から今日読んでいったんですけども、1章の方を見ますとですね、このヨケベデが、結婚した時代、子供を産んだ時代はとても困難な時代でした。イスラエル人は奴隷として、生まれながらの奴隷としてエジプトでは強制労働で働かされており、そして、奴隷ですから自分の財産とか資産を持つことができません。そればかりでなくですね、虐待されておりました。一章の方に言わすと、エジプトの中でイスラエル人が住んでいるんですけども、でもどんどん祝福され、イスラエルは増えていきました。子供の数が多くなり、孫ひ孫と、ヘブル人の女はどんどんどんどん子供を産んでいきます。でそれを脅威に感じたエジプト人は彼らを、過酷な労働を課して、そして、苦しめて、彼らの生活を脅かしました。であまりに増えますので、このエジプトの王パロは、助産婦たちにですね、もしそれが男の子であるならば、それをみんな 殺さなければならない、で女の子だったら生かしておきなさいと、子供が生まれたら男の子であれば殺され、女の子であるなら生かされる、そういう命令をパロは助産婦たちに命じたんですけども、でも助産婦たちは神様を恐れる女たちでした。でそれでそのパロの命令通りにはしないで、男の子も生かしておきました。でそれで、パロはなんでそんなことをしたのか、怒ったんですけども、でも神様はですね、この助産婦たちの方をよくしてくださいました。世の中が、世の中の法律、確かに皆さんは、遵守するべきではあるんですけども、しかし命に敵対する法律というものも時には制定されます。神様の御言葉に逆らう法律も時には制定されます。しかしその時ですね、天の法律、すなわち神様の法律と、また世の中の法律とが敵対する時はですね、皆様は天の法律、神様が定められた御言葉の方に聞き従うべきなんです。この助産婦たちは確かに当時の法を、犯したことにはなりますけども、しかし天の法律を犯していたのはパロの方だったんです。そしてこの助産婦たちは、天の法律、命を大切にするということ、ヘブル人アブラハムの子孫たちを、命を大切にするのであるならば、アブラハムの子孫を祝福するならば、その人は祝福されます。ですからこの助産婦たちはさらに祝福 されて栄えました。でそこでですね、この一章の最後の節、22節を見ますと、パロはさらに厳しい命令を出すんです。生まれた男の子は皆ナイフに投げ込まなければならない、女の子は皆生かしておかなければならないと。この今日見ていきますモーセの母ヨケベデが結婚した時代、子供を産んだ時代はこのような困難な過酷な時代でした。困難な時代での結婚、困難な時代での、家族の構築、その過渡で、それは先は本当に見えない真っ暗な絶望的な時代でした、過酷な労働で搾取されて将来に希望を見出せないような時代です。普通ですね、そのような過酷な時代、将来が見えない、希望が見えないような時代では、結婚することとか子供を産むこととかが億劫になって、人口はどんどん減っていくものです。今の日本 住む皆さんはよくよく分かるんじゃないでしょうか。過酷な労働、将来に希望が見出せない、搾取され続けている、そのような時代で若者たちは本当に子供を産むということをなかなか、したくない、もう本当に日々の生活を送るだけで精一杯、ましてや子供を養うことなんて一体どうなんだろう、そういうのが、普通で、人口は普通減っていくんですけど、でもそれでもユダヤ人、ヘブル人はでどんどん増えていきました。神の民は命が祝福されていくんです。この今の日本の状況は当時のエジプトに、状況としては似ているかもしれません。命が見出せない、家庭を、本来家庭というのは喜びと命であふれ、笑いであふれて、食べ物であふれて、そうやって健やかに子供たちが育っていくのが、本来あるべきなんですけども、そうでない時、赤ちゃんを産むということが困難に、家を建てていくということが困難なものです。でもそれでもこの男女は結婚し、人生の門出を開いて子供を産んでいきました。パロの命令は、男の子が生まれたらその子はナイルに投げ込まなければならないでしたけども、でもこの夫婦はパロの命令通りに男の子の命を消すということはしませんでした。それは信仰によってです。信仰によってこの夫婦は子供が生まれて、男の子が生まれたけれども、でもその命を守りました。ヘブルの11章23節の方を見ますと、その彼らが信仰によってそのことをしたということが記されております。ヘブル書の11章の23節です。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってこの夫婦は子供の命を守ろうとしたんです。そして、この両親が子供を見た時、その眼差し、愛の眼差し、親が子供を見る目は本当に愛で満ちております。見た時その命の輝きが美しかったんです。麗しかったんです。その子の美しい、英語の聖書ではフェア、プロパーとも書いてあります。美しかったんです。それを見た時両親のその命を殺すということを、それに敵対したんです。全き愛は恐れを締め出します。国の法律が命を捨てなさいということであっても、この両親はその命を捨てるという法律に逆らいました。王の命令も恐れなかったんです。信仰によってその子の命の輝き、命は美しいものです。命は輝いております。暗闇はまた悪魔サタンに、つくものは命をそれを抹殺しようとします。命の美しさを、憎みます。でも皆さんは神の民のものです。神の民のものは命を守り育み育てるものです。しかし赤ちゃんは、初めはもう泣き声も、立てず、泣き声も小さかった。で、なんとか、隠せていたんですけど、でも赤ちゃんはどんどん大きくなります。成長して声、泣き声もまた大きくなっていきます。それで、もう3ヶ月も経つとですね、本当に守りきれなくなってきてしまうんですね。 そこでこの両親は苦渋の決断をすることになります。出エジプト記の2章3節見ますと、しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴青と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。もう苦渋の決断です。この子、もう知恵を尽くして力を尽くして、なんとか隠そうと、なんとか育てようとしていたんですけど、でも、しかしそれはできなくなってきました。この行動、王様の命令はもともと赤ちゃんが男の子だったらナイル川に投げ捨てなさいというものでした。でも結局、投げ捨てることになったんではないかと思う方もいるかもしれないですけども、それは、大いに違います。他の多くの親たちは、王様の命令通り、確かに、男の子が生まれたらもうパロの命令は絶対だから、当時のエジプトの王パロは、もう絶対的な力を持っております。今の政治だったらしょうがない、この赤ちゃんは、死んでもらうしかない、男の子の赤ちゃんは捨てるべしという世の中の流れであったら、それに従うしかない、赤ちゃんからすれば本当に、とんでもないなんですけども、でも大人の都合、世の中の流れの都合、流行によって、赤ちゃんをの命を、粗末にする、そういうことが時代によってはあります。今の日本でも本当に赤ちゃんの命が粗末にされる事件が、後を絶たないですね。今の世の中はそういう状況だから、仕方ない、みんなもやってることだから、みんなも赤ちゃんの命を奪ってるからと、周りの大人たちは初めから諦めていたんです。当時のこのエジプトの、中のイスラエル人たち、そういう親が多い中、このモーセの両親はそれに逆らいました。いや、命、美しい命、それでこの親は信仰によって何とかしてこの子を守ろう、育てよう、本当だったら捨てられるべき命をしっかりと、何とか守って育てようと力を尽くして、思いを尽くして守ろうとした。でもそれでも自分の力ではどうにもならなくなった。だからこの子を、神様の御手にお委ねしようということになったんです。ちなみにですね、彼らは籠を手に入れて、それに歴青と樹脂を塗って、その子をその中に入れたと書いてあるんですけども、英語の聖書ですね、この籠はアークと訳されております。キングジェームズバージョンではアーク、ノアの箱舟の箱舟と同じ単語です。ヘブライ語ではテイバー言うんですけども、テイバー、それは箱という意味もあるし、箱舟という意味もあるんです。ノアの、創世記の6章の箱舟と全く同じ単語です。この両親は箱舟の中にこの赤ちゃんを、入れて、その箱舟に歴青と樹脂を塗りました、これもまた箱舟と全く一緒ですね。ノアの箱舟は歴青と樹脂が塗られて、そして、神様のそういう指示によって作られました。この両親、この赤ちゃんを、この命を、水の中にただで投げるわけにいかないということで、箱舟の中に入れて、命をなんとか次の世代、新しい世の中に、命をつなげたい、そういうふうに望みを託したんですね。ヘブル書の方を見ますと、彼らは信仰によってそれをしたとあります。ただ赤ちゃんを捨てるとはわけが違います。信仰によって、この子をなんとか、神様に委ねて、神様がこの命を、新しいことに用いてくださるように、この罪にまみれた、悲しみに満ちた この世界から、ね、この子を救ってくださるように、できればこの子を神様がこの罪深い悲しみに満ちた、ね、苦渋に満ちたこの世界をから救い出してくださるように、救うことに用いられますようにということで、両親は、ね、このモーセを、この赤ちゃんを、ね、箱舟の中に入れて、ね、神様に託したんでしょうね。この可愛い赤ちゃん、美しい命を水の上に、ね、箱舟の中に入れて、そしてさよならしなくてはならない、その母親の心は一体どういう思いだったでしょうか。ね、水の上に、ね、プカプカ赤ちゃん浮かんでおります。そのカゴ、それに眼差しを向けて、あ、この子もう手放さなくてはならない、ね、自分で育てたかった、ね、まだおっぱいが、出る、自分の胸に抱いて自分のおっぱいで養ってあげたかった、ね、成長していく様を見守ってあげたかったと思いながら、ね、祈りながら、ね、神様どうかこの赤ちゃんを守ってください、どうかこの赤ちゃんを、ね、なんとか次の、ね、新しい世代へと残してください、そういうふうに祈っていたに違いはありません。祈られている赤ちゃんは神様から特別な守りがあります、ね、実際モーセもモーセ御書の、ね、今蒼天礼拝でもう新命記まで学んできましたけど、本当にモーセは多くのことに用いられましたね。新しい命へと、新天新地へと多くの人々をつなげるために用いられました。母の祈りがあったんです。このカゴに入れられて、ね、流れていくその赤ちゃん、足の茂みの中で、ね、当時のな、まあ、ナイル川というものは、本当に危険な動物もたくさん生息しております。その動物たちから守られるように、ね、そういうふうにも祈っていたことでしょう。でも神様はその祈りを聞いてくださいました。私たちもですね、時代が時代だからといって、本当に、諦めるしかないような、状況、でもそれでも神様にお委ねするのであるならば、ね、子供たちを、家を、家族を神様にお委ねするのであるならば、神様は必ず祝福と守りをその家に与えてくださいます。このお母さんの子供を思う心、それ以上の愛は人間にはないです。母の子を思う愛、それは最も、ね、優れた愛です、ね、親は子供のために命を捨てることができます。お母さんは苦しみながら子供を産みます、ね、自分の体を、ね、開いて自分の命を分け与え、そして生まれたその子供を、ね、抱いて、自分の、ね、おっぱいを含ませて、ちなみに、おっぱいのその、成分は、血液の、まあ、成分なんですね。要するに自分の命を、そのまま、与えるんです。母親は子供に命を分けて、そしてその子を守り成長するのを、見守って、言葉にならないうめきでもってその子をいつも取りなして育てます。母親とはそういうものです。この母親の性質、ね、神様は人を男と女とに作られた。でそれで、ね、母親は子供をこういうふうに命で養い育てる。でその性質はですね、聖霊の性質に非常によく似ております。聖霊は私たちのために深いうめきでもって取り出してくださいます。言葉にならない深いうめきを持って、私たちのことをいつも見守り、成長を見守り、ね、悪い道に入っていかないように、ね、もし罪に汚れに染まったら本当に悲しみます。 どうか健康になって正しい道に戻ってくれるようにと聖霊は取り出します。聖霊はいつでもどこでも私たちを探り追いかけます。たとえ人々からですね、死んだかのようにもうこんな罪にまみれたやつは、ね、ちょっともうこんなやつは ほったらかにしたい、ね、そういうふうに誰もが思ったとしても、でもそれでも母親は、ね、その子供のために本当に深いうめきでいつも心にかけておりますね。人々が捨てても母親だけは最後まで見捨てないものです。聖霊はどこまでも、たとえ一見死んだかのように見えたとしても、それでもなお深く憐れみ弁護し、成長するまで守り育て取りなしてくださる、それが聖霊です。聖霊のその性質です。母親のですね、子供に対する祈り、それは絶大なものです。これは他の誰もね、取って代わることはできません。子供のために母親が祈る、その祈り以上の祈りはありません。なぜなら、ね、主も、ね、母親の子供に対する愛については何人たりとも犯してはならない守りを定められました。律法を学んだ方は分かるんですけども、主に捧げる生贄の動物はですね、母親から、ね、生まれて出てきて、でも、生まれてから7日間は母親からその子を引き離してはならないんですね。でそれで、まあ、7日間はしっかりと母と子が、互いに一つに、一ところにいる状態のまま保たなくてはならない。いかに神様に捧げる動物であっても、生まれてから7日間は母のもとにしっかりと置いてあげなくてはならないと律法では定められております。そしてまた、子ヤギをその母の乳で煮てはならないという律法もありますね。子供を母親で煮てはならない。また、子供と母親と、同じ日にほふって生贄に捧げてもいけないとも書いてあります。それほどですね、母と子のその間、それを主は尊重されました。母親の、子供に対する愛は本当に何者も犯してはならないように主は定められたんです。なぜなら母親は痛みながら子供を、自分の体を開いて新しい命を生み出します。自分の父で養い育てます。育んでいきます。だから、母親と子供の両方、この関係、この主が重んじられたこの尊ばれた関係を引き離したり、また、そのおっぱいの父は命の養いです。その命の養いの父でもって子供を煮るという行為は、命を冒涜する行為なんですね。だから主は立法においてそれをしてはならないと定められたんです。このように神様は母と子の関係を祝福されました、尊ばれました。だから母の子供に対する祈りはとても絶大な力を持つんです、どんな油注がれた牧師であってもその母親のその子供に対する祈りに勝る祈りはないんです。さて、この出エジプト記の方に戻りまして、このモーセの母親、神様はこの母の祈りに聞かれました。神様はこの赤ちゃんを、ナイル川の、危険な獣から動物から守り、またその籠に水が侵入して沈んでいくようなそういうこともなさらず、パロの娘のところにこの子を導きました。パロの娘がその時水浴びをしようとしてナイルに降りてきたところ、その籠を彼女が見つけたんですね。でそれでそれを取ってこさせました。それをその箱を開けると子供がいました。とても愛らしい子供です。美しい子供です。男の子です。 このパロの娘ですから、その父親がどんな法律を制定されたか彼女は知っておりました。でもこの彼女、いざその小さい命、男の子、ナイルに捨てるべしという定められたその法律を、現実男の子の一人の赤ちゃん、命、尊い輝き、それを見た時、その命の重み、命の美しさをこのパロの娘は見て知ったんです。これはきっとヘブル人の子供だ、男の子は泣いておりました。彼女はその子を憐れむ心で満ちました。でそれで、なんとかこの子は助けてあげたい、そういうふうに思いました。でその時ですね、事の成り行きを見ていた、そのモーセの姉、ミリアムですね、彼女はそのパロの娘のところに行って、言うんです。あなたに代わってその子に乳を飲ませるために私が行ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうかと。パロの娘は、それはちょうどいい、そうしておくれということで、それで、そのお姉さんミリアムは、お母さんのところに行ってお母さんを呼んできました。本当に喜ばしいことですね。他の、男の子たちはみんなナイルで殺されていくにもかかわらず、自分の、子供、自分のところの男の子はこうして、命を救った。でそれでしかも、生みの母親の父で、その子を養うことができて、でしかも賃金まで、払ってもらえる養育費、それにお金、必要の満たしも吸われたんです。こうしてこの母親、モーセの母親は自分の息子、男の子を水の中から取り返したんです。信仰によって死から取り返した、これは本当に肩ですね。私たちも水のバプテスマをみんな、イエスを信じる人は受けました。でそれで水の、死の中から救い出されて新しい命とされ、もう古いものは過ぎ去って、そして新しい生き方、新しい人生を生きることができる。そして、このパロの娘、この母親を賃金で支払ったように必要の満たしも、与えられるんですね。今この時代、確かに子供を育てるにはちょっといろいろと困難な時代です。でもどんなに困難な時代であったとしても、それでも、命を守ろう、命を育てよう、普通だったら、捨てられるべき命、それを救い、なんとか救いたい、拾ってそれで、育てたい、そういう命を、大切に育む人を主は、救われるんです。なぜなら命は主のものです。主は命を大切にする人はさらにその人にですね、その命を育てるのに必要な全てを整えてくださるんですね。これイエスさんを信じていない人でも、命を守ろうとする人は祝福されてますね。イエスさんを信じていない人でも命を何とか助けよう、命を守ろうという人を神様は、守り祝福されます。主は御心のままに人のところに新しい命を送られます。そしてその命を養うのに必要なものも力も、金銀も全て備えてくださるんです。そして命を大切にしようとする人は神様はさらに祝福して徹底して守ってくださいます。家庭、それは良いものです。神様は家の中が、和気あいあいとして、命で満ちて、食べ物と笑いで満ちた家庭であることを望んでおられます。でも時代の霊は、悪魔サタンはそれをさせまいとしてそれに対抗してきます。
皆さんは命の働き人として、悪魔サタンに対抗し命を消そうとする者に対しては、それに対抗して命を救おうとしましょう。命、それは神様が分けてくださった尊いものです。皆さんは命の働き人として、福音を伝え、宣教の働きをして、弱ってる人、この時代において絶望している人は御言葉によってまず皆さん自身が養われて、そしてさらに多くの人々を御言葉でもって養って、そして皆さんは命を増し加えてください。神様は命を大切にされる主です。どうか若い結婚をこれから控えている方はふさわしい、素晴らしい伴侶と、神様が引き合わせてくださって、命を増し加えていって、そして今母親として頑張っている皆さんはしっかりと神様から必要な養いをいただいて、そしてその皆さんの家が家庭が本当に和気あいあいとしていて、笑いで満たされて、豊かな、必要、金銀の必要も食べ物の必要も、また心の必要も全て備えられて幸いであり祝福される皆さんの家庭でありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、皆さんの家庭が幸いを得て祝福を得て、またこれから結婚を控えている皆さんはしっかりと命を育んで産んで増えて地に満ちていくように、また全ての必要が備えられるように、今皆さん一人一人が主の御前に出て祈り求める時を持ちたいと思います。一人一人でありますように、どうかしよう、この時代から子供たちをあなたが救い出してください。命を健全に養い育てることができますように、どうか母親をそして父親をあなたが祝福してください。主よ、母のその心と思いと体をあなたが整え清め祝福し、健やかな心と思いでもって子供を癒やしたい、子供に愛を与え命を与え、また豊かな食べ物と豊かな笑顔と与えることができますように。どうか父親を祝福してください。この時代においてしっかりと一家全体を癒やしたい守ることができますように。 その力と知恵を増し加えてください。若者たちを主よ、あなたの御胸にかなった結婚へと導いてください。これから結婚を控えている男女の上に主よ、今しっかりとあなたの御言葉によって養われる整えを豊かに与えてください。そして生まれてくる子供たちがこの邪悪な時代から守られて、しっかりと御言葉にとどまり、命にとどまって幸いと祝福を得ていくものでありますように。この母の日、このモーセの母から命の癒しをいただくことができたことを感謝して、私たちの愛する主、命の君であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。では賛美の234番を賛美した後に献金の感謝の祈りをいたします。イエスよ、どうぞあなたの愛されたこの一人一人を今日も今週もこれからもあなたの見守りとあなたの導きのもとにしっかりとお守りください。あなたに喜びを感謝を持って捧げております。あなたの御前に捧げたこの捧げ物を主はあなたが祝福してお受け取りください。そして一人一人にますます あなたにあることの力を増し加えてください。命を増し加え、子供たちを養いに十分な養いと金銀と食べ物と、そして笑顔と喜びを、楽しさをますます一人一人の家庭に増し加えてください。あらゆる災いを取り除いてください。病を取り除いてください。必要を満たしてください。虐げを取り除いてください。そして御言葉によって正しく養いを受け、御言葉によって正しく子供たちを養って、そしてこの邪悪な世代において光り輝く子供たちとしてしっかりと立つことができる、この一人一人でありますように、イエスを導いてください。どうか命の働きを祝福してください。これから結婚を控えている若者たちには、あなたの御旨にかなった結婚相手を与えて、素晴らしいクリスチャン家庭を、一つの家庭を築き上げていくことができますように、イエスをどうかあなたが導いてください。今日いただいた全ての恵みに感謝して、私たちの愛する主、命の君であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では、報告と歓迎の時ですけども、今日は母の日です。とかお母様の皆様、どうぞご起立ください。子供を産んだことのある方はどうぞお立ちください。
アレルヤ、
アレルヤ、祝福いたします。
あ、記念品があるんです
ね。後で、
はい、分かりました。
じゃあどうぞご着席ください。最後に主の祈りを持って主を褒めたたえたいと思います。あ、どうぞお立ちください。すべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼らを創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた 彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。どうかこの命の祝福が一つ一つのこの家庭の上に、またこれから築き上げようとしているその若者たちの家庭の上に、生徒たち一人一人の上に、この命の豊かな祝福が今も後もいよいよ限りなくこの生徒たち一人一人にありますように。アーメン。